This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日はどんなお話から始めましょう。
はい、今日はね、イベントというのか、4月、もう間もなく4月になるんですが、
はい、
4月2日はね、国際子どもの本の日になってるんですね。
はい、
これは日本だけでじゃなくて、世界的に国際児童図書評議会というのがありまして、スイスのジュネーブに本部があるんですが、国際連盟と連合と同じやね、そこの、国際児童図書評議会が定めた、4月2日は国際子どもの本の日。実はこの日ね、アンデルセンの誕生日なんですね。その日に合わせて、子どもの本の日を制定して、日本も1967年からもう40年以上にわたって毎年この日の前後にね、いろんな図書館なんかでイベントやってあるんですよ。
はい、
で、今年も2年前からやってたんやけど、コロナでなかなか作家さんなんか登場してもらうことは難しい、
イベントが ねなかなかできなくて、
できなかったんで、
はい、
今年はZoom で、オンラインでやるみたいですね。
あ、そうですか。
で、パソコンでJBBY というキーワードを入れてもらったら、
はい、
多分それイベントが見られるのが案内が出てくると思いますので、
JBBY ですね。はい、
それ打ち込んでもらったら出てきますので、
はいはいは
い、なんか豊田和彦さんも出演者あるみたいで。
そうなんですか。
いろんな絵本作家さんが登場してね、お絵かきをしたり、ちょっとミニ講演会をやったり、手遊びやったり、いろいろ遊んでくれはるみたいで、ぜひ家でね、安心して参加できますので。
そうですよね、見てもらう、ご家族みんなで、
みんなで ね家族で見てもらったらいいかなと思うんですね。
はい、
本当はその生でやるのが一番いいんだけど、ね、なかなか難しいんでね、
はい、
お母さんやらお父さんと一緒にね、参加してもらったらいいかなと思います。もちろん生きるためにはね、本なんか食べる足しにならへんとか言わはることもあるんだけども
、
やっぱり子どもの成長には特にもう食事ももちろん大事なんだけども、こういう感性を磨くためのその親子との触れ合いも含めて、
はい、
本がね、あるいは活字というものが非常に大人もそうなんですが、自分のその精神的な支えになってるのが多いんで、ぜひこういうコロナで鬱積したね、時代なので、ぜひ楽しい絵本を皆さんで読んでいただいてね、親子で読んでいただいて、思い切り、笑うというのもええのちゃうかなと思ってね。
4月2日は国際子どもの本の日。
はい、
はい、
皆さん知っといてください。
さて、この番組では今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子で、ご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は075-432-5806、 432-5806です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。こちらの方もぜひお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
国 ここで大垣書店からのお知らせです。同心社児童書全店ポイントアップキャンペーンのお知らせです。5月31日まで同心社児童書をお買い上げいただきますと、通常100円で1ポイントのところを3ポイントプレゼントいたします。大垣書店ポイントカードをお持ちのお客様を対象にしたお得なポイントアップキャンペーンです。ぜひ同心社の出版物をお買い求めください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。今日ご紹介いただくのは何というご本ですか？
はい、いつもはね物語の絵本が中心なんですが、
はい、
今日はちょっと特別、変わった絵本というのか、雨の日の地下トンネル、鎌田歩美作、アリス館という出版社の絵本を紹介したいと思います。これは物語じゃなくて、その雨水はどういう経路で海へ流れていくのかという、まあ言ったら科学絵本でもあるんですね。
はい、
それを小さい、子供にも分かるように図入りでこう示してあるんですね。
はい、
ま、あの京都の町にマンホールがありますが、
はいはい、
そこには汚水と言ってね、うん、雨水やらあの家庭のね、
はい、
台所の、ね、はい、水がどんどん流れ落ちます。
はい、
その目に見えへん、小川とかそのマンホールの中の水がどのように流れていくのかというのが、うん、この絵本でね解説されてるんですよ。
はい、
まあちょっと、
はい、
面白いというのか、いつも目に触れへんとこですからね。まあ、小学校の高学年になってきたらひょっとしたら水道局とかね、見学に行った時にこういうのを実際マンホールの中に覗かせてもらえるかも分かりませんが、なかなか普通は普段は
ね、
あの勝手に見ることができませんので、じゃあこの雨の日の地下トンネル、少し読んでみますね。
はい、お願いします。
行ってきます。今日も雨が降っています。雨たくさん降ってるね。このところずっと雨の日が続いています。庭に降った雨水が土の中へ染み込んでいきます。屋根の上に降った雨水は雨どいを伝って家の周りの排水溝に流れ込みます。バッシャー、車が水しぶきを上げて走っていきます。
ほう、そうなんだ。
だから町のね、雨の様子がまず描かれてて、ね、これは幼稚園の、子供さんが幼稚園のバスに乗るとこがね、
ははは
あの描かれてまして、ここ、ね、お父さんお母さんが見送ってあるんですね。は
い、ここからお水はどうなっていくか、
そうです、どうなるかっていうのが地下へ潜っていくところまで描かれてる。
なるほど。
はい、はい、ここで音楽を聞いていただきます。
はい、
フルルン雨という童謡を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。フルルン雨、なんか優しい曲でした ね
これぐらいの雨やったらいいんだけどね。
いいですね
この絵本に描かれたのはもう少し激しい雨、雨水がどんどんね増えていくっていう、よく天気予報で、水かさが増えて危険ですよとかね、
はい、
よく、放送されてますけど、
そうそう、この頃もまた降るとなったらすごい降り方しますからね。
土砂降りでね、でもなかなかその街の中にいると、川の流れで今川が小さい川でも蓋をねされてるんで、なかなかその実際見ることができひんねんね。
はい、
鴨川とかね、私の住んでる桂川やと近くやから、ま、見に行ったら、あ、今日は随分ね水かさ増えてるなって分かるんですが、なぜそこ水かさが増えるか言うたら、もちろん上流にたくさん雨が降ってることもあるんだけども、
うんうん、
町中のその水の管からどんどん 大きい川や水が流れ込んでるんです、流し込んでるんですね、
はいはい、
そうしないと町が水浸しになるんです、うん、まあ、その風景がここの絵本にも描かれてて、うん、まあ、京都も、そういう処理場があると思うんですね、
はい、
まあ、そこでコンピューター管理をしてて、うん、どんどん水かさが増えたら鴨川なり桂川へ流すような工夫がされてるんです、うん、まあ、これはこの絵本の場合は江戸川なんですけども、
はい、
まあ、どこの都市も同じような似たような感じで、町の見えない地下にでっかい土管を植え付けられてて、そこへどんどん水を流し込んで、それが満杯になるようだったら大きい川へ流すという、そういう仕組みにしてある。そうしないと町中が水が溢れて氾濫してしまって大変なことになる。まあ、小さい町でよくね氾濫して流れてしまってるニュースもよく聞くことがあるんですが、まあ京都の場合はまあ雨水は多少降っても、まあそういう地下にそういう大きな溜める水、
はいはい、
雨があるから大丈夫なんかなと思いますけど、
そうですね、
まあ、それがどうなってるのかね、これを見ると非常に
はは
よく分かります、
そうか、
こういう人たちがやっぱりちゃんと管理してくれてあるから、我々は安心して、大雨の日でも、過ごせるということになるんですね。
すごい、この図解が
すごいね、
はい、
操作室とか排水ポンプを、はい、運転開始とかね、
すごいですね、この 見開きっていうんですか、すごいワイドなページがありますね。
そうです、すごい見開きでね、こういう地下にこういう水槽があるというのは驚きですね。
そうです、こんなの知りませんしね、はそのなかなか の迫力ですね。
そうですね、
絵もですし、ゴーとか書いてあって、は
だから小学生でもこれ見たら、うんうん、あ、こういう仕組みになってるのかって、ね、よくわかります。
よくわかりますね、
だから実際そういうのを見てみたいという子どもさんも、うんうん、言いはるかもわかりませんね。
そうですね、
まあ、社会科でまた、
見学で
ね小学校で勉強するかもわかりませんけど、
そうです、行ったりしますけど、この絵がわかりやすいですね。
ね、わかりやすいですね、
とってもよくわかるように書かれてますし、うん、いやーなんか、そうなんや、なんか、まあ、ほんと図鑑見てるみたいな感じではありますが、
そうそうそう、最後のページなんかも地下放水路の仕組みを見ると、具体的に非常に、あ、こういう形でね、町の中の水が大きい川へ、流されていってるんだなというのがよくわかります。
そうですね、それぞれにその場所のお名前、排水機場だとか、
そうそうそう、
そういった細かいお名前も入ってますので、
調圧水槽とかね、
こんなのがあるんだ、
縦坑とか、縦坑じゃない、縦に大きな穴が掘ってある、
穴ですよね、うん、これはなかなかあれですね、お父様お母様とかもご一緒にご覧になると、
そうですね、大人もこういうのは
勉強になります、
見ることはできひんし、
うんうん、
昔はね、その家の横に小川が結構あってね、私小さい時よくそういう小川でピチピチよく遊んでたけど
、はい、
今は小川湯とかってもう全くない ね
いませんね、
せいぜい家の横に流れてる、あ、まあ言ったら、ドブ川みたいな感じで小さい
ちょろちょろとはね、
ないしかないので、
あるんでしょうけれども、このような
だから川行こうと思ったらこの辺やったらやっぱり鴨川も行かんと ね
なかなか
鴨川行くと、うん、あちこちからこう土管が出てて、そこから随分水が流れてます。それが京都市内から流れ出てくる汚水なんですね。それが雨の日には大量になるから鴨川も水が上がってくるね。
大きな川 の橋とかそういった下のところにこの絵に描かれてるようなのを見かけますものね。
そう、監視塔みたいなのもありますし、川の外にありますのでよくわかると思います、
はい、
あ、これがそうなんだっていうのね、
とってもよくわかります。
そうそうそう、
はは、楽しく学べるって感じですね。
お勉強の絵本にしたんでね。
そうですね。ですけど楽しいですし、なんかワクワクしますよ、見てて。
そうですね。で、この鎌田あゆみさんは他に真夜中の線路言うて、 JR とかね、私鉄の線路が、夜中はどうしてんのか、ね、走ってない時は何したのかというのも分かりますし、
そういった本を書いてらっしゃるんですね。
それから空の上の大きいね、送電線なんかもどういうようになってるのかというのも、これも絵本にしてはるんです ね、
とても緻密な絵ですから、本当にリアルに分かりやすい。
だから我々がちょっと目につかない部分も、こういう絵本で、解説を書かれると非常に具体的によく分かりますね。
そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは、雨の日の地下トンネル、鎌田あゆみ作、出版社はアリス館でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか？
今日はね、科学絵本の部類にありと思いますが、雨の日の地下トンネル、鎌田あゆみさんの、絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡浩司、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。